皆さん、こんにちは。藤原直哉の時事方言第76回目ということで、今日は2023年、令和5年12月21日の木曜日にお届けしたいと思います。経済アナリストの藤原直哉さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお
よろ
願い
しくお願い
し
しま
ます
。
す。はい、今年もあと数日という形になりましたけれども、今年も毎月1回お届けしました藤原の自治方言、たくさんの方にお聞きいただいて、本当にありがたいんですけれども、年最後の、回をお届けしたいと思います。今月のテーマは、こちらもあちらも別れのワルツということでお届けいたしましょう。は
まあ、
い。
大体何言いたいか分かりますよね。タイトル聞けばね。
そ
こ
う
ちらもあちらも別れのワルツって。
です。
別れのワルツってご存知ですよね。閉店の音楽ですよね。
はい、流れま
ええ。
すね。
そう、あれですよね。まあ、
そう
こ
で
ちらもったらそれは当然岸田内閣だし、あちらもつったらバイデンだし、バイデン以外にもいろいろあるんですけどね。まあ、とにかくもう別れのワルツが鳴り出しましたね。年末のクリスマスの音楽よりもなんか別れのワルツの方が、なんか、ぴったりと合う感じですね。クリスマスはお祭り下げたけど、まあ、これ良い閉店だと。閉店も2種類あるんですね。明日もある閉店とですね、本
はい。
日はこれで閉店ですよね。また明日どうぞってのと。金輪際の閉店ってあるわけですね。
あ、もう
はい。
最後っていう。あ、
もう
初めて。
今日限りの閉店ってありましてですね。今日限りの閉店の音楽がどうも流れてんじゃないかなというふうに見てた思うんですね。
そうですね。
ね、私岸田内閣の今の、内閣というか、安倍派、
はい。
これ面白いと思って見てましてね、30年前のですね、金丸信の事件にそっくりじゃないかと思うんですね。
ああ、なるほど。
ちょうど30年前って私、まあ、サラリーマン辞めて独立した頃でね、よく覚えてるんです、この子のことを、なんか。
はい。
で、あの後、ほら、細川政権とできたでしょ
そうでしたよ
う。だから、
ね。
なんかよく覚えててですね、
はい。
あれ、基本的に、今のこの安倍派、二階派の事件ね。
はい。
これ個人の所得税法違反の脱税が一番大きな話じゃないかなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
政治資金の話ってのはですね、いくらやったって、それは過料ってもしも、なんか罰金程度ですよね、あれね。検察なんか偉い気合が入ってんじゃないですか。強制捜査までやってね。
すごいですよね。
あれ、金丸事件の時で言うとですね、
はい。
昔金丸信っていう自民党の政治家がいたんですね。実力者で。で、この人が、やはり金の問題が大騒ぎになっちゃって、で、検察がまず、政治資金規正法でこの人を処罰するんですけども、まあ、罰金刑かなんかなんだね。で、国民怒り出すわけですね。とんでもない話だと。で、今度は所得税法違反で逮捕されて、まあ、そのまま引退になりましたよね。政治資金を個人の、収入としてね、
はい。
申告しないで、生活とか個人の遇給費に使ってると、その個人の所得を申告してないことになりますよね。
そうですよね。
それがやっぱ脱税なんですね。それ意図的にやってると脱税っていうことになりますよね。
はい。
今回なんか報道を、まあ見てるとね、裏金をどう使ったかっていうところについてチラチラ書いてありますよね。
はい。
裏金なんだからそれは裏金ないと回らないと。裏金で遊興費、まあクラブに行ったりね、自由に使うんだっていうのは表現出てますよね。それからよく政治資金が、記載されてないってありますね。政治資金報告書に。
はい、ありますね。
あれは言ってみれば、売上の除外っていうやつですよね。
除外。
ねえ、会社なんかでもほら、売上上がるんだけども、全部それ収入に記載しないでね、売上に記載しないで、懐入れちゃうやつがいるわけですよね。で、あれだから、事務的になんかミスしたらとか言ってるけども、今回どう見てると、あれは、報道ぶりなんか見てるとね、一番狙ってんのが、だから、まあ、言ってみれば、政治資金に計上しないでね、その金を自分の生活で、自分のことに使ってたんじゃないかと思うんですよ。
ああ、
意図的に。
意図的に。
これ、脱税ですよね。
そうですよね。
しかももう一つあるのは、派閥ぐるみって書いてありますよね。
はい。
っていうと、これ、組織的な脱税ですよね。ものすごく大変なんじゃないですか。だから、金額が少なきゃね、
はい。
まあ、5年って言ってますよね。
はい、言ってます、言っ
だ
て
から、税務の話は5年ぐらい悪質は7年ですか？今少し違うのかな？まあ、
ます。あ、そう
そんな感じでやってますから、
ですね。はい。
まあ、大体その税務の話とも合ってくんじゃないですか。で、
ああ。
金額が少なきゃそれこそ、まあ、修正申告と、まあ、3000円ぐらいで済むんでしょうけども、
はい。
大きかったら、それ、まあ、脱税事件で、検察に告発されますよね。今度は検察動いてるわけで、 刑事事件になりますよね。で、大きくはそれ実刑ですよね。
ですよね。
何億なんて話してるんでしょ、あれ。5年で5億だっけ？
そうですよ。
すごいよね。いや、あれは脱税事件なんじゃないですか？同じことやってる連中他にもいると思うんだよね。他の派閥でもね。そうするともう自民党飛ぶ騒ぎなんじゃないですかね。実はその30年前の事件がまさにそうだったんですよ。
あ、金
30
丸。
年前の金丸金券事件ってかな？まあ金まみれ事件というのはですね、当時昭和から平成に入って、まあすぐの時期なんですけどもね。まあバブルが絶頂期を迎えて、そのバブルの崩壊が始まった頃で、
はい。
国民がそのバブルの崩壊で怒り始めた頃なんですよ。バブルが弾けるとさ、国民の怒りはすごくなんですね。
そうですよね。
もう93年でありましたから、株価のピークが確か90年なんで、
はい。
実は急激に株も暴落していた
ああ、
し、
はい。
不動産の下落とか様々な企業経営の問題も実は裏で出てきてたんですよ。銀行の問題もね、表沙汰はしないけども、裏で結構出てきた時期で、
はい。
国民の怒りはかなりのものに高まっていたんですね。どういうことなんだと。当時、最大派閥が竹下派っていうんですね。
あ、竹下。
その元はだから田中角栄ですね。田中角栄裏切って、形成会竹下派になるわけで、これはまあ一番金持ってるわけですね、当時日本でね。だから当時、まあ福田派、安倍派の前身ですけど、まあそんな大きな存在では当時なかったと思うんですけども、まあ竹下派が一番大きくて、これを、率いてたのが金丸信だったんですね。で、これがその、まあ、金の話でこう、大騒ぎになりまして、さっき言ったように脱税で捕まるんですね。で、この時の総理大臣が宮沢喜一なんです。これ、宏池会なんですよ。
こっち近い。
今の岸田も宏池会でしょ。
そうですよね。一
なん
応。
か宏池会ってこれ、別れのワルツがよく合うんだね。宏池会が出てきたら別れのワルツだ。宮沢はね、本当別れのワルツなんだよ。あれ、だから、その後、まあ、この自民党割れるんですよね、あれ。
はい、そうですよね。
こ
そんな。
の疑惑事件があってね、割れましてですね、それで下野するでしょ？だから自民党単独政権の最後の首相が宮沢喜一、宏池会で、
お
別
近い。
れのワルツで。それ
あら。
からあの人ね、最後の財務大臣でもあるんですよ。あ、最後の大蔵大臣でもあるんですよ。
ああ、
90年代の割にね、省庁再編になって、まあアメリカにかち割られたんだけど、大蔵省は財務省と金融庁に分かれますよね。
分かりますよね。はい。
で、今、財務大臣って言いますけども、
はい。
昔は大蔵大臣で、この最後の大蔵大臣がね、宮沢喜一なんですね。
あら。
首相を辞めた後、また大蔵大臣に返り咲いてたわけね。これもだから別れのワルツですね。とさ、もう、ね、あれが出てくると、宏池会出てくると別れのワルツなんだから、そもそも大体さ、その経済で言うとね、
はい。
宮沢の時ですよ、本当にバブル崩壊とんでもないことになっちゃったの。
ああ、世の中ですね。
バブル崩壊ってやばい現象だから、即座にいろいろ手を打たなきゃいけないのに、あいつやっぱ優柔不断でですね、まあ、ぐたごたしてる間にこじれにこじれていくわけだよな。だから日本経済の別れのワルツを流したら、まああれも、まあ宮沢喜一だな。
なるほ
昭
ど。
和の大繁栄のね、あれの別れのワルツも 宮沢喜一だよね。だからそれは今度さ、岸田は別れのワルツですよ、もうあれ。同じじゃないですか、あれ。
歴史を繰り返してもですね。
これ、要するに脱税で、しかも組織的脱税、あの時はだから、そうだな、あれ、金丸一人だったと思うんですね。
あ、なるほど。
捕まったのはですね。
はい。
で、まあ、それでも当時ものすごい大きな影響があって、
で
竹
すよ
下
ね。
派だから、フラフラになってきましたよね、当時ね。今回だから、安倍派、二階派だから、フラフラになってきますよ。組織的なことだから。解体だよ。
解体ですよね。
そもそもね、宮沢の時もそうですけど、宮沢はだから宏池会だけども、最大派閥の竹下派に頭上がんなかったけどね。で、これでしかし竹下派が弱くなってって、まあ政治動いていくでしょう。これだから二階派と安倍派が、まあ、これひっくり返ってくるとですね、それはもう自民党、言ってみれば、岸田に、なんて言いますかね、岸田にとってはいいことですな。
はい。あ、そうですよね。
でもさ、もう支持率だってさ、あれ、10%台になってきちゃってさ。
どんどんどんど
だ
ん。
から
別
まあ終わりですよね、はっきり言ってね。
れのワルツ
別
が。
れのワルツだよね。どっちが先に自民党辞めただけの話だよね。
ああ、確かにそうですね。
いや、あれさ、どっちが先、自民党が終わる前にさ、出たか、終わってから出たかの話ですよね。
確かに。
ねえ、だからよく似てるんですね。
そう
そ
で
れか
す
ら、
ね。
金丸の時ですね、闇献金事件ってあったんですよ。
あ、闇
実は
金。
当時不動産バブルのあってね。
はい。
で、 まあ、建設会社も当然、それね、たくさん工事受注してましたから。
はい。
で、この建設業界が竹下派に闇献金していた話がバレたんですね。だ経済界も大変なことになってくるわけですけども、いやー、だって安倍派とか、それ二階派なんてのは、金権派閥じゃないですか。
まさ
とにかく、小
に。
泉、安倍、こんなのさ、もうとにかく、金まみれじゃないですか、もう。一事が万事。二階のとこだって、あれはいわゆるなんていうの、昔のだから竹下の流れですよね、あれね。公共事業関連でしょ。要するに金まみれの会社が集まっちゃってるのがさ、安倍派と二階派じゃないですか。
そうですよね。
だそれはなんかね、闇献金かどうか知りませんけども、何か裏でつながりあるはずですよね、それね。しかもそこにアメリカが2枚も3枚も噛んでるわけだよ。アメリカの戦争屋がさ。これは大きな事件でさ、トランプ2月に戻ってくるっていうさ、これなんかいよいよ最後のさ、なんか大掃除、ね、日本の政治の大掃除なんだなと思うんですよね。
そうですよね。2月までだってもうあと数ヶ月
そう
で。
そうそう。だから今ぐらいでやらちょうどいいでしょ？
そうですよね。まさに
それからもう一つ消すのは河野なんだよね。
多
今ね、また次の首相候補なり河野が上がってるわけだな。
分。お名前がですね。
で、宮沢がその自民党単独政権の最後の、まあ、総理大臣、総裁でね。で、選挙で負けて、野党なんで、ね、自民党ね。
なりました
この
ね。
時、自民党総裁やってたのはね、確か河野洋平なんだよ。
お父さん。
ほら、別れのワルツってさ、お客さんが全部帰って、店閉める、扉閉めるまで別れのワルツで、
流れますね。
で、それ閉めたらこれ、音楽止めてさ、片付けに入るでしょ？だから河野はね、片付けなんだよね。もう別れのワルツの次があるんだよね。片付けの人なんだよね。
私、片付ける人も必要ですもん。
うん、なんかやるかもな。やらしてみたら、片付け。親父と一緒にさ、自民党の片付けをやると。ね、結構みんな面白がってさ、やれやれって言うんじゃないの？
お役目ですね、じゃあ。
片付け。ねえ。いや、だから本当ね、なんか見てるとですね、30年前なんか思い出すんですよね、あれ。
同じことが繰り返され
そう。
て
まあ、大なり小なりね、バブル崩壊っていう現象今あるわけだし、
ああ、そうですよね、
それ
本当
からア
に。
メリカの政策が当時変わって、それはね、例の冷戦の崩壊なんですよ。実はね、昭和と平成でアメリカの日本に対する態度は180度変わるわけね。というのは、冷戦をやってた間はですね、日本を守らなきゃいけないっていうんで、結構日本とアメリカは密接なんだけども、冷戦が終わったらもうアメリカが世界で唯一のね、勝ち組になったと。もう日本なんか遠慮する必要はないと。日本になんかね。で、クリントン政権の時から、まあとにかくジャパン、日本叩きがすごくなってくるわけですね。で、その流れを、例えば当時の宮沢たち、日本の昭和のリーダーたち、全く理解できないで、アメリカは日本の友人だと思い続けていて、日本を売り渡すことになっちゃったんだね。
ですね。
だからあれ、その、まあ、きっかけはソ連の崩壊でしたね、91年の。大きく世界情勢が変わる中で、古い今までの日本の利権屋が自滅してね、で、今度それアメリカが取ってっちゃったプロセスが、その具体的に入り口がまあ、金丸金券事件だったと思うんですよ。で、実はですね、これは後にわかることなんだけども、金丸事件の時に金丸よりもっと金をもらってる政治家がいたって話なんだ。それが実は安倍晋太郎だったんですね。もうこれは後にですね、まあ、当時の現役の政治家の人からね、複数聞いたことあるんですけどね、実はその、そもそも竹下、中曽根がやってましたよね、総理大臣を。あれはまあ、昔からアメリカが推し立った人だな。
そうですよね。
で、これがですね、安倍とか宮沢にその、安倍か宮沢に政権を出すんじゃないかとみんな思ってたわけですな。福田派か宏池会ね。で、宮沢だから自分と来ると思ってたんじゃないの？じゃあ竹下に行っちゃったんだよ。なんかさ、びっくりしちゃってさ、竹下金券屋にさ、ねえ、総理行っちゃってどういうことだってなってたんだな。
そうです。
で、安倍晋太郎はですね、しかしやっぱり、でも晋三とはだいぶ違う人でですね、結構まともな人だったんですよ。
お父さんは。
晋三はどうもなんない人だったね、あれね。最初から最後まで。あれ、晋太郎はなかなかの人でですね、結構人望も厚くてですね。で、あの人は、だからなんか次の首相だと。だから今から考えればあれ、しっかりアメリカとの縁はあるわけだな。岸信介以来にさ。
そうですよね、そもそも。
ね、だから、その金丸より金集めてたって言うんだよね。
へえ。
で、あの人、残念なことに、癌ですぐ死んじゃったんだよ。パタッと死んじゃってね。それで、海外に、彼がその、蒔いた利権の種がそのまま残っちゃってて。で、だから、その、日本の企業にね、利権まみれの、その、借款でも何でもあるんだろうな、プロジェクトで、約束したの、金払い切れてないのがあったんで、心臓のね、総理になってから、その時の借りを作っちゃった会社のためにね、仕事を回すっつんで一生懸命海外回ってんだって話聞いたことありますけどね。
ああ、なるほど。
まあ、だからその、金丸より金もらってたのが安倍晋太郎だったってわけですね。だから、そうすると、今度はからそれがですね、30年ぶりにまた大逆転するわけですよ。今度はその日本に来たアメリカ帰ってくるわけね。冷戦も終わりだし、アメリカ一極も終わりなのよ。昭和は、特に戦後ね、冷戦でしょ？平成はアメリカ一極なんだ。で、令和は今ね、まさにそれはどっちも終わりなわけ。
そうですよ。
冷戦も終了でアメリカ一極も終わりと。
終わりで。
だから要するに後ろはもう英米の軍人がいないと。
です
明
ね。
治からこの方日本でもない、イギリスアメリカの軍人が仕切ってた国ですから、それはなくなるっていうことだな。
確
根本的にだから国の形変わるわけで、
かに。
でも安倍もないわけね。だ
ですよ。
から、安倍が金貯めてたって言うけども、で、安倍派でアメリカのね、戦争屋の傀儡政権をずっとやってて、で、日本からアメリカに1550兆金が渡ったっつうんだからね、あれ。
ありましたよ
まあ、
ね。
そこまでやって、で、安倍も暗殺されて、で、安倍派もこれで崩壊と。
カイト。
そして全て終わったという。
まさに。
ほら、日本人ってほら、真面目に選挙やんないからさ、こういうこと考えてさ、ね、政治家選ばないでしょ？
そうですよね。他の国より
ねえ、だからこうやって一番最後はさ、スキャンダルでしか変われないんですよ。
は。ですね。
ねえ、真面目に政治やってたらさ、こうなる前に変わるんだけど、もう言ってみれば、まあこういうふうになるのもですね、日本的政治でございますね。
日本的そうですね。
日本的政治で、まあ、ですから最後はこうやって、一気に流れていくと。まあ、平成の初めもそうでしたよ。政治家だって、リクルート疑惑ってありましてね。
ありました
リク
ね。
ルート社の未公開株もらったっつってね。2万円もらったってだけでね、もうなんか、立候補辞めた人いましたからね。ええー、まあ、すごかったですよね。今回もだから、
今回
相
も。
当広がりがあるんじゃないですかな。そんなことで考えてくると、安倍派の終わりっていうのは、言ってみれば、清和会の終わり。
終わり。
アメリカの日本占領の終わりで、アメリカ一極の終わりってことがありますから、
そうです
こ
よ
れ
ね。
は大きなことですよね。
確かに。
で、アメリカの方はまさにバイデンが今別れのワルツでね。
あちらも。
バイデンが別れのワルツで、まあもうなんて言いますかね、もうグランドフィナーレに入ってきちゃってますからね。グランドフィナーレで。トランプますます元気でね。
お元気ですよ
なん
ね。
かコロラド州の最高裁がトラ
出
ン
ま
プ
し
立
た。
候補しちゃいけないって判決出しちゃったんだね。
昨日ですかね。
そうそう。いや、ああいうのってさ、本当トランプいつもやる、その、プロレスなんだよね。
確
トランプ危うしってやるわけよ。クラブ天狗危うしみたいなもんでさ。
分で。
ほいでさ、年末年始もう一場で掻き立ってるさ、
そうで
最後
す。
この悪党クラブ天狗がね、またね、こう、切ってさ、
そうで
ね
す
じ伏
よ
せ
ね。
て、いや、それやったりってわけで。だからデイリーメールかなんかで、早速出てましたけど、いや、あれでまたトランプの人気上がったんだぞって書いてありますね。
あれでまた支持率が上がりますもん。
そうですよ。だから、ここにもね、裏切り者がいると。コロラドってあれ民主党でしょ、あれ、あそこは。
そうですよね。
ねえ、民主党の最高裁、ここにも裏切り者がおったと。で、うちにしてくれるわってなるわ、そのうち
なり
な。
ますよね。確かに。
もう、だから面白いよね。で、結局だからもう、バイデンは、どうやったって逃げられなくて、息子の件もそうだしね。
あり
で、
ます
バイデ
ね。
ンはまあ俳優ですけども、あの周りにいる、それこそ今回、トランプね、立候補しちゃいけない判決出した、コロラドの判事もそうだけどさ、ああいう、私に言わせても中間管理職ですな。
中間管理職。
この2、3年って中間管理職を徹底的にあれ、繰り返しちゃってんだよ。
なる
名
ほ
前が見え
ど。
たくなる中間管理職。これは結構物事決定権持ってんでしょ？
そうですね、それぞ
役
れ。
所で言ったら課長局長級ですよ。課長審議官局長級？
権限を持ってる方。
そうそう。このあたりを徹底的にひっくり返しちゃってるね。だからまあ、そういうのをひっくり返しちゃっていくともう、向かうところ敵なしじゃないです。あと、別れのワルツもすごいな、あと、ゼレンスキーですね。ゼレンスキーもですね、
こちら
なんか
も。
最後、今、タンゴ踊り出したじゃないか、アメリカとブリンケンと。別れのタンゴ踊り出したら、ブリンケンだな。
です
か同
ね。
じように別れの、タンゴを踊り出したのが、イスラエルのネタニヤフですよ。
何合う？
タンゴを踊り出しちゃって、別れのワルツで。タンゴ、別
大
れ
変。
のワルツのタンゴって変な言い方だけどさ。
でもまさにそうです。
最後さ、行き詰まった悪党どもがね、双方なんか身を寄せ合うようにしてさ、かばい合うタンゴを踊ってるって言うんです
ま
よ。
さに単語。
なんでよく言うんですよ。
そうで
別
す
れ
よ。
のワルツだな。
確かに、まさにそうですよね。
そうするともう、いやもうイスラエルさ、終わりって話だよ。
あ、終わり。
イスラエルは二国家解決すらできなくて、
はい。
イスラエル政府は、イスラエル国は廃止って話だよね、もう今ね。
あ、もう国がですね。
廃止って話で、だからまあ、アメリカと同じね、アメリカのバイデンもあれ廃止でしょ？
はい。
よく言われるアメリカコーポレーション、あれ廃止だよね。
コーポレーションは。
アメリカコーポレーション、1871年のワシントン条約以来のね、イギリスがまあ権利を持ったアメリカはこれで廃止ですよね。
はい。
だからそれで、まあトランプたちは全く新しいアメリカになりますな。イスラエルも同じらしくて、あれ廃止らしいんです、今の。シオニスト政権は。
あ、なるほど。
シオニスト政権廃止ね。
はい。
から、ウクライナも、あれは完全なくなるみたいですよ、もうここまで来ると。
あ、もうなくなる。
もう全く和解の余地がなくなったみたいで。ですから、今のウクライナ領は、全部、ロシアに編入されるようですよ。
なるほど。
それはやっぱりもうウクライナ人がですね、もうこれ以上ゼレンスキーというか今ウクライナ政府についていけないっていう思いらしいんですよ。だから、それ嫌な人たちはみんなまた改めて西へ逃げ出しますな。
そうですよね、嫌な人。
だからそのヨーロッパ大変だよ。
確かに。
そうすると玉突き状になってきますよ。だから昔の東ヨーロッパ諸国
はい。
は、やっぱりロシアと近い政治に変わっていくでしょうね。もう早速ポーランドがそうなりましたから。
あ、そうですね、ポーランドはね。
あそこね、カチンスキーって言ってとんでもない兄弟がいたんですよ。カチンスキー兄弟ってね、あれ90年代ですよ。アメリカはなんか手こ入れしたんだろ？戦
はあ。
争屋のさ、とんでもない極右の兄弟がいたんですよ。大統領と首相やってね。で、大統領は確か10年ぐらい、いや、もう10年以上前かな。2010年ぐらいか。飛行機事故で死んじゃったんだよ。
あら。
カチンスキーね。
はい。
で、そしたらまあ、ロシアに入った、ロシアに入ったって大騒ぎしてて。でも今回その、カチンスキーの、首相の方ね。
はい。
これ選挙で負けたんですよ。ウクライナをさ、もらうつもりでいたわけ、ウクライナの西半分を。
ポーランドはですね。
それ全部保護になっちゃったらしいんだよ。その、西半分もらえるっつんで、実は正規軍出してたんだよ、あれ、ポーランドってウクライナ
ポー
に。
ランドは。
もう正規軍出して、ロシア戦ってた。全部、雲散霧消になっちゃって、
そうですね。
お前で首相たち選挙で、まあ、選挙で負けたんだな。
はい。
で、政権交代になって、それでですから、あれですよ、その、例のカチンスキーのね、兄貴から大統領が死んだ事件は、ロシアのせいだったら嘘だと、濡れ衣だった話してますよ、政府が。だからもうさっ
逆。
とさ、
はい。
みんなロシアの方を顔向け始めたわけ。でも本当はね、本当はヨーロッパなんて最初からロシアと組んでんですよ。そらヨーロッパとロシアとアメリカの関係知ってる人ならもう、みんな疑う余地ないと思いますよ。ロシアとヨーロッパって親戚だもん、深い親戚なんだもん。
長く。
そらずっと一緒にやってますよ。そこに割り込んできたのはアメリカなのよ。
入ってきちゃって。
90年代以降ですよ。アメ
はい。
リカ一極の時代って勝手に思ったのが運の尽きよ、アメリカの。誰もそんなこと思っちゃいねえんだ。
確
勝手
か
に
に、勝手に思って
俺
る。
の天下だと。ね、ジャイアンみたいなこと言い出したわけよ。バカですよね。
確かに、
で、
じゃあ。
だからさ、アメリカはさ、ヨーロッパも俺のもんだと。ロシアも俺のもんだっていうね、そういう態度で言うからこんなことになっちゃったわけで。
そうですね。
ヨーロッパってバカじゃないですよ。でもその代わりですね、
は
ヨーロッパの中にも似たような連中がいてね、EU ですよ。EU の支配欲の強い奴が集まっちゃって、NATO もね、もちろんそうで、これがヨーロッパを根底からひっくり返しちゃったのよ。で、結局だからもう手遅れだ。
そう
だか
です。
らまあもう一回ロシアと円は当然戻るけどもさ、戦争にはならんのだけども、
はい。
まあ、30年ぐらいだな、ソ連崩壊91年でしょ？だから32年にわたってね、ほら、ロシア潰れてアメリカ一極支配だと、これはええことだと。悪乗りして、東ヨーロッパへどんどん出てって。おまけにそのアメリカの戦争屋とね、組んでさ、シリアの戦争だ、リビアの戦争だ、マリの戦争だ、アフリカとか中東とか、兵隊出したでしょ。アフガニスタンも行ったでしょ。そうそう、イラク、アフガニスタンにも。
ありましたよね。
ね。その付けを全部負ってるわけよ。もう難民ですよ。で、金はない難民残虐行為をやったと。
そうですよね。
全部その付けを負わされてるわけよ。 ヨーロッパ。立ち上がれないと思いますよ。特に難民だと思います。難民の問題は。
多いですもんね。
帰る場所ないもん。だってウクライナがだってロシアに戻ったらさ、帰れない人たくさんいるよ。
入れますよね。はい、そうそう、入れ
イ
ない。
ギリスなんかもとっくの昔に終わっちゃっててさ、ね、EU 離脱もとっくの昔に終わっちゃってるんでしょ？
確かに。
ヨーロッパはなんか本当に文明の崩壊のような状況もなってきたんじゃないの？
そうです
こ
ね。
れ立ち直るかどうかは非常に私は疑問ですよね。まあこのままなんか、なだらかに衰退していくのか、
はい。
一気にガクンと来るか知れないけどですね。
い。いず
あ
れに。
れ、地政学的に世界でのなんか立場回復することはもう無理で、
はい。
国内もだからみんな騒ぎ出して、
はい。
なんか政治は手つけられなくなるのも時間の
ああ。
問題じゃないかと思いますけどね。だからヨーロッパもなんかね、別れのワルツなってると思うんだな。
ああ、わかる。
別れのワルツがなっててです ね。
あちらも。
ねえ。ネタ
確か
ニヤ
に。
フのとこもそうだけどね。
そうです
ゼ
よ
レン
ね。
スキーもそうで、そうするとやっぱヨーロッパも別れのワルツ。もちろんイ
そうです。
ギリスの別れのワルツですな。まあ、どこもかしこも別れのワルツですね。まあ、いいんじゃないですか。こう、舞台が入れ替わることがあるんですよ。
そう、一気
ほん
に。
とね、30年前がそうだったんですよ。91年のソ連崩壊。あの前後、3、4年だよね。
です
その
ね。
地政学的なものだけじゃなくて、経済も政治も本当に変わったんですよね。
確かに。
やっぱり世の中ってそういうふうに変わることがあるんですな。
そうですね。藤原さん、よくあれですもんね。終わりと始まりは同時期っていう。
そうなんですよ。
まさ
で、
に。
今回はだからね、その新しい時代はもう冷戦でもないと。
はい。
アメリカ一極でもないと。そして多極化だということでありますから、まあ、もうなんて言いますかね、自分たちでやっていくしかないという時でありますから、その覚悟は必要なんで、
覚悟は
それ
必要。
ができない人たちはとにかくみんな退いていくということですね。反対するやつも退いていくと。そういう流れじゃないかと思うんですね。まあ、ですから、皆さんも、今のね、別れのワルツ、別れのワルツになってる間はね、店に駆け込んで買い物もできますが、
あ、そうですね。
別れ
ま
の
だ。
ワルツ終わりますので、片付けに入りますからね。
はい。
もうあんまり時間ないと思うんで。
確かに日本で
まあ、
もどなたが出てくるか、
そうそう。
片
なんか
付け。
買いそびれたものがあるとか、会いたい人があるとか、行ったら早めにですね、ご来店された方がよろしいかなと思っておりますが。
ということで、2023年は、藤原選手の渡りという漢字一文字で、来年は、旗というフラッグですね、
そうで
の
すね。
字を、一文字に、しましたけれども、最後にメッセージをいただいて終わりにしましょうか。
2023年もですね、まあ、こうして、またいつものように慌ただしく終わるわけでありますけども、確実に世の中は前に進んでおります。古いものは壊れ、新しいものやってきてね。時代の構造の中で人はその時代を一生懸命こう生きて、前に進むっていうことが、まあ、生きてるということの使命でもありますからね。皆さん、その現実をよく見て、現実合わせてね、自分自身の活躍の場所を見つけて、で、活躍していただくことが何よりも大事かなと思っております。皆さんにとりまして、来年も良い年でありますことをお祈りしたいと思います。
今年も一年たくさんの、本当にたくさんの方からお聞きいただいてありがとうございま
あり
し
がとうご
た。
ざいました。
来年も、また元気にゆるりとお届けしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。